まちに夢を広げよう。 We love航空プロジェクト山本航空ウィーク。
ドリームス FM では久留米市内46航空の魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことを知っていこうという企画、We Love 航空プロジェクトをお送りしています。月曜日から金曜日までテーマに分けて各航空を特集し、その魅力に迫っていますよ。今週は山本航空の特集です。山本航空は箕面山の北側に位置した東西に4キロある細長い町で、九大本線が走っていて、この時期は美味しい甘柿がたくさん取れる緑豊かな地域です。今日は山本航空のおすすめスポット、紅葉の名所もみじ寺として知られる両磐山永昌寺をご紹介します。1300年近い歴史があると言われています両磐山永昌寺ですね。お話は住職の寺沢大乗さんにお伺いしましたよ。それではどうぞ。
寺沢住職、よろしくお願いします。
はい、こちらこそお世話になります。
お願いします。まずはですね、はい、永昌寺のご由来、歴史から伺ってよろしいでしょうか。
はい、わかりました。永昌寺は柳坂という土地にあります。龍盤山とも読むんですが、永昌寺の三号でございます。柳坂山と書きます。柳坂は現在ハゼ並木で有名ですが、昔柳の並木があったそうです。
そうだったんですか。
今も200本からの木が215線まで続いております。永昌寺の参道に柳の木が植えられていて、柳の並木に沿って登っていくと永昌寺に到着するようになっていた時代がございます。
ということは、柳坂のこうずっと登っていくときにハゼが一つ永昌寺の目印になってたわけですね。
赤身柳中の植えて山に登ってきなさい、これに要するに200年ぐらいになった今、大きなのが永昌寺の近くに残ってるんですが、新芽が赤い芽が出るので赤身柳と呼んでいるんですね。それも天然記念物になってるんですが、それで永昌寺のご本尊様は薬師瑠璃光如来でございます。歴史は1300年以上になっておりますが、西暦で言いますと680年天武天皇の皇后様のご病気になられた際に祈願書となったことが書物に載っております。後白河天皇からの勅願も数回に及んだそうですが、霊験新たかな寺として勢いがあった時代もありますが、戦国時代に2度の焼き討ちに遭いました。それで庄屋さんたちが心配して村人たちと一緒に小さな薬師堂を建てていただいたり、偉大な功績を残した住職が亡くなると草の湯織になってしまったりして、繁栄の衰退を繰り返した歴史がありますが、もともと天台宗でございますので、明治7年から現在の曹洞宗に、なりました。現在は本堂に、本堂そのものは明治9年に建てられた、ものでございます。
千年以上の歴史の中で戦乱に巻き込まれてしまったりとかっていうの、そういう歴史もあったんですね。
そうです。そして、また、周りに石仏がたくさんあるものは、偉大な功績を残した住職の一人で、西王母善道寺のもったい島中ところの出身の方がおられて、その方が江戸時代は文化年間のものの石仏が境内にたくさん残っております。
そういう由緒あるものがたくさんあるわけですね。
そうですね。植物を、まあ、願いをかけた方が西洋お坊という浄土宗のお坊さんだったわけですね。
さあ、そんなあの寺澤ご住職がいらっしゃる永昌寺ですけども、永昌、はい、寺といえば久留米を代表する美しい紅葉が見頃ですけども、まだ見られますか、はい、どうですか今年は。
11月の20日に雨風にやられて、結局今年はかなり散ってしまいましたが、緑のものが多少残っておりますし、はい、捕食をしたものは赤い花がまだ残っているところもございます。うちのもみじはイロハモミジといっている種類でございます、それから、まあ、中にはしだれの新しい品種のしだれもみじや、糸のような細長い葉っぱのもみじも、植えております、
もみじだけでも結構な種類あるんですね。
そうですね。私も後で新しいと、まあ、総代さんも植えられたりしましてですね、その他境内には久留米市の天然記念物に指定された憲法なし、玄関の久留米市が書いていただいた証書では、県は玄関の玄と、補助農業田んぼの坊という字と、梨はあの梨の梨ですね、理解して下に木を書いたものでございますが、私があります。
いただきましたけど、この憲法梨、梨みたいな果物ではなくて、なんか枝を食べるんですか。
そう、枝のところを先についてるのは丸い種ですが、はい、その果肉といった方、まあ、ちょっと枝がこう膨らんだところが、はい、を食べていただくと、はい、肝臓に良かつて、まあ、うちに、本も出されている方もありますが、まあ、英語で言うとジャパニーズレーズンツリーと、そういうふうに言ったりするんです。
そうなんです。私もいただいた時に、これ最初食べられるのって思って食べたら、すごい柔らかい枝で、噛めば噛むほどなんかフルーツの香りが漂って美味しかったです。
そうですかね。もう本当に前の、だいぶ前に行った時はちょっと早かったもんですから、はい、ちょうどこの勤労感謝の日あたりまでに落ちてくるのが甘くて、果物のような味がいたします。
この時期だけ美味しくなるんですね、そうやって。
ね、そうですね、そういうことでございます。
あと永昌寺さんでは、久留米の民話を語り継がれていますよね。こちらの活動についても教えていただいていいですか。
はい、わかりました。永昌に伝わる語り部たちが語っているものは久留米弁で、お話をしております。だいたい、このお釈迦様の誕生日4月8日、とそれから勤労感謝の日に11月23日に来ておりましたが、今年はコロナの関係で全て公演もお休みにしております。また公演を再開するときは新聞などにお知らせをいたしたいと思っております。
はい、永昌寺の久留米の語り部の皆さんのですね、方言の民話を楽しみにしている方も多いでしょうから、また再開されるといいですね。
はい、本当にそう思って頑張っているところです。
はい、地元の方にも聞きに行っていただきたいと思います。さあ、ということでこの時間は永昌寺のご住職、寺澤ご住職にお話を伺いました。山本国のおすすめスポット情報、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ご住職のお話、ゆっくりと歴史なんかもね伝えていただきましたけれども、永昌寺は本当に奥深いんですね。まあ、いろんなね戦火をくぐり抜けてきたということでね、ご住職の方が代々と守り抜かれていたというのも感じました。それから気になったのは、境内で憲法なしという、こう枝で ですね、噛めば噛むほど甘みが出る、ジャパニーズレーズンツリーっておっしゃってましたけれども、あの参拝された方は味わえるんですよね。私はあの食べたことないんですけれども、どうですか？あの取材をした内藤さんはあのフルーティーで美味しかったですというふうに言ってました。面白いですね。なんか子供たちとかもね好きそうですよね。それからお寺の階段を上ってすぐのところにある六地蔵さんや安産祈願の観音様、小安観音、本堂の前にそびえる樹齢300年と言われる夫婦杉などなど、本当に見どころいっぱいのスポットになっています。春は新緑や美しい花々が彩っているということですね。本当に、ね、守り抜いていきたい、そんな龍盤山栄勝寺さんのお話でした。さて、We Love 航空プロジェクト山本航空ウィークになっています。明日は山本航空振興会の池田事務局長にお話をお伺いしますよ。山本航空の歩んだ歴史です。ぜひ聞いてください。以上 We Love 航空プロジェクトでした。